ただいまから佐野牧師に新約聖書ヨハネの福音書11章47節から57節を通して本当の特策とはと題してメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今日はですね、本当の特策とは、ね、お得な話、お得なニュース、お得な情報ですね。皆さん大好きですよね、そういうのね。タイムセールとかですね、本日限りとかですね、特売日とかですね、そういうのを聞くとですね、こう、もう反応がね、いいですよね、きっと皆さんね。今日は、まあ、そういう話なんですけれども、そういう話じゃないんですけれども、特策の話です。今日のところでは、まず、ラザロがですね、蘇って、その後の話なんですけれども、人々が集まって会議をしているわけですね。前のスクリーン見ていただくと出てきますけれども、サンヘドリンというふうに言います。ユダヤのですね、社会の中で当時最高の権威機関、今の日本のですね、国会と、そして最高裁判所が一つになったような、そういうところなんです。この絵のですね、一番高いところに座っている、真ん中に座っている人が、いわゆる、なんて言うんでしょうかね、議長っていうのかな、会議ですから議長ですね、最首長ですね、その人が議長をやっています。今日のところで言うと、ピラトという人がこの最首長の役目ですね。他にですね、この議長を入れて71人、メンバーがおりまして、そこでですね、国の政策から裁判からあらゆることを決めていました。構成メンバーは祭司、または立法学者、パリサイ人、そしてお金持ちですね、名士、そういう人たちがなっていたというふうに言われています。ところがですね、その国の一番の会議の中で、どんなことを話しているのかなって今日のところ見てみますと、みんなですね、あわあわあわあわ言ってるだけなんですよね。ラザロが蘇って、みんなイエス様信じていっちゃう。おいおい、このまましてたらみんなイエスの方に行っちゃうぞ。でも俺たち何もしてないぞ。どうしたらいい、どうしたらいいってですね、もう焦ってあわあわあわあわ言ってるだけなんです。そんな中で、この、ごめんなさい、僕ピラトって言いましたね。失礼しました。カヤパですね、カヤパ。大祭司カヤパ。この人ですけれども、カヤパがですね、言うんです。お前たちは何も分かってないんだと。ちゃんとこの考えを頭の中に入れておけ。それはどういうことかというと、一人の人が国民の民のために死ねば、国民全体が滅びないで済むだろうと。そうすればあなた方がお得なことになるだろうと。まあ、こういったわけなんですね。まあでもその話は今日の背景がわからないと少しわかりにくいと思いますので、まず今日のですね、政治的な背景を少し見ていきたいと思うんです。この時ユダヤの国はローマ帝国に支配されていました。まあ簡単な逆三角形を書くとですね、まあ上が支配者たちですね。で、下が支配される人たち。上がローマ人で下がユダヤの人々、ね。こういう感じなんですけれども、これはですね、単純な話じゃなかったんです。ここにうまい仕組みがありまして、ギブアンドテイクって言ったらいいんでしょうかね。お互いが、少し、こうすればお互いに得するぞということがあった。それは何かと言いますと、まず、ユダヤ人たちはですね、自分たちが代表者として、民のユダヤ人の代表として、ユダヤ人たちをしっかり納める。しっかり納めるっていうのはどういうことかというと、当然、税金は決められた通りちゃんと払います。そして、ローマ人に対するですね、反乱、反抗、暴動、そういう事柄がないように、ご迷惑をおかけしないようにちゃんと押さえときますから、っていうことがちゃんと納めるということですね。それに対して、ローマ人たちは、じゃあ、ちゃんとやってくれるんだったら、こういうことをあげるよっていうのが何かと言いますと、それが信仰の自由だったんです。ローマの ローマ皇帝を神様として拝まなくても大丈夫です。あなた方先祖が今まで拝んできた宗教をそのままやりなさい、あなた方が拝んできた信仰をそのままやっていってよろしいというですね、信仰の自由、この両方がですねあって、うまく回っていたように見えたんです。これですね、本当にうまく回ればウィンウィンの関係でですね、ローマ人にとってもいいことだし、ユダヤ人にとってもいいことだし、ね、そういうふうに見えるんですけれども、でも実はそうなってなかったんです。このローマ人からの信仰の自由をいただいて、当然、人々はみんなそれで信仰が守られましたからよかったんですけれども、でも、お金に関することであるとか、名誉に関するという事柄については、ある一部の人たちだけが牛耳っていた。それが誰かと言いますと、このサンヘドリンの構成メンバーだった人たちなんです。例えば、この上のですね、図の左側のところには、これは、パリサイ人立法学者の絵なんですけれども、彼らは信仰の自由というものがあればこそ、聖書を研究し、聖書を教え、そしてその聖書の通りに生きるということを通して、自分たちが人々からたくさん尊敬をされている。たくさん尊敬されている。この自分たちがですね、命をかけて聖書のために生き、そしてそのことによってたくさんのこの良い評価を得るということは、これはこの信仰の自由があればこそなんです。そしてその右側にいますのが、これは祭司や祭司長、宗派の名前で言いますと、これはサドカイ人というふうに言われています。サドカイ人たちはですね、神殿の事柄を全部手にしていました。ですから神殿で捧げられる献金、それから神殿税と言われる税金、それから神殿で売っていた生贄の儲け分、これ全部サドカイ人たちのものだったんです。しかもこのサドカイ人たちはですね、世襲制でしたから、もうこれはある一部の家の人しかなれない、そういうことだった。そういうふうにですね、お互いに、お互いにというか、ここでこういう関係があったわけですね。でもそこに、なんとイエス様が出てきて、いろんなことを、いろんな奇跡をして、お話をして、人々はみんなイエス様の方に行く。このイエス様の方に行ってる人々というのはですね、みんな信仰の自由の中で神様を信じてはいましたけれども、それによってお金儲けができていたわけではありません。または名誉を得ていたわけではありません。ですからこの人たちというのはですね、むしろ税金を払わされていた人たち、そのことによってとっても生活が厳しかった人たち、ローマに対する不満、またはこのサンヘドリに対する不満、そういうものをもともと持っていた人たちです。そういう人たちがイエス様の方に行く。どんどんどんどんその人数が増えるんです。そうなっていきますと、当然サンヘドリンが心配するのは、あのイエスが暴動を起こしやしないかということです。イエスが何かローマに対して反乱を起こすんじゃないか。このですね、予感というのはみんな持っていました。例えば10章の22節のところでもですね、宮清めの祭りの時に、これはユダヤ人の指導者たちでしたけれども、もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってくれ、そう詰め寄る場面が出てくる。つまり、あなたが本当に救い主だったら、ローマへの行動を早く起こすべきなんじゃないのかっていうですね、そういう投げかけなんです。でも本当にそれが起こってしまったら困っちゃう。もし起こったらどうなるでしょうか。まず自分たちが国をちゃんと治めていないということになります。そのことによって信仰の自由は奪われます。そして自分たちが今まで手にしていたいろいろな特権が奪われてしまう。だからこれは良くないということなんですね。ですからカヤパはですね、こう言ったんです。イエスだけを殺そうと。一人の人が民の代わりに死んで、つまりイエスキリスト、イエスだけが死ねば、 どうなるかというと、国民全体が滅びない。そうですね。治安は守られる。信仰の自由も守られる。それによって、あなた方にとって得策だ。あるように、私たちの権利もそのままだ。これは得策だ。お得な情報だ。そういうですね、ことをカヤパが言ったわけです。このカヤパの発言によってみんなは、おお、なるほど、そういうことか、それはいいということで、この時、サンヘドリンの中で正式にイエスを殺すための計画が立てられ始めました。会議として正式な承認を得たということです。しかしですね、これはものすごく恐ろしい決定をしたということなんです。何が恐ろしいかというと、それは自分たちで罪の除外リストを作った。罪の例外を作ったっていうことです。サンヘドリンのメンバーは信仰的にはいろいろありました。例えばサドカイ人は復活を信じていませんでしたが、パリサイ人たちは信じていた。いろんな違いはあったんですね。けれども、その殺害計画、つまりイエス様を殺すっていう計画ですね。もちろん犯罪者だったら裁くべきです。取り締まるべきです。でも、はっきりした罪もないのにイエスを殺そうという計画を立てるということは明らかにこれは殺人なんです。そのことを会議として決めてしまった。本当だったらこれは実会の中にもありますように殺してはならないというその戒めに反するものだった。でもこの時サンヘドリンたちの人たちは、いや、国民全体にとって良いことなんだと、私たちにとっても良いことだけど国民全体にとってもこれは良いことだと、イエスさえ死ねば今までのようにちゃんと国は治まることになるし、信仰の自由もあるし、私たちだって特権がある、これはいいことなんだということで、イエスを殺すことはこれは罪ではない、これは例外だ、そういうふうにして例外を作ってしまったわけです。ジェンガっていうゲームご存知でしょうか。ジェンガっていうゲームね、私も持ってるんですけれども、この細長い木の棒をですね、この積み上がってるところから一本ずつ抜いて、そして一番上に置く、また一本抜いて置く、順番に順番にやっていくわけですね。そしてこの塔を崩した人が負け、そういうゲームです。ですからこれをですね、やっていきますと、だんだんだんだんですね、積み上がっていって高いところまで登っていくんです。私は結構得意なんですけれども、結構無茶してですね、ぐらぐら揺れててもですね、思いっきりこう引き抜くコツがありまして、それ分かってるんですけれども、さすがの私もここだけは引き抜かないっていう一本があるんです。ここは抜いちゃダメですよ、ここは触っちゃダメです、そんな触るなんてありえませんっていう場所があるんです。どこが分かるでしょうか。それはここですね、一番下、当たり前です。ここをやったら全部崩れます。どんなに上手い人だってこれはできません。ここは抜いたらいけない、その一本がある。私たちのこのキリスト教の信仰の中で、この一つを外したら全部が崩れちゃうよっていうポイントがあるんです。ここを外してこれを変えてしまったら全部もう形をなさないよ、なし崩しになってしまうよっていうことがある。それは何かというと、罪を罪として数えていくってことです。罪の例外を作っちゃいけないんです。罪を罪としてちゃんと数えていく。私たちがイエス・キリストを信じるようになる、その入り口っていうのはですね、まず自分の罪を認めるっていうことですよ。私は罪人だっていうことを認めることです。そこが入り口なんです。それがあるからイエス様の十字架の救いがわかるのであって、イエス様が共にいてくださることが感謝のであって、それがわかるから先がわからなくても希望があるのであって、そして その先には永遠の命、天国があると言えるのであって、そこでまた主にある再会があると信じられるわけですよ。全部そこからつながっていくんです。でもこの一番下の一本、罪を聖書の通りに認めるっていうところに例外を作ってしまったら全部が崩れるんです。全部が崩れる。これは罪じゃないっていうことに自分がするんだって決めたらですね、自分がそこを変えてしまったら全部神様がくださるところに自分の解釈が入ってきます。イエス様があなたを許してますよ、でも私はダメなんじゃないかな、天国に入れますよ、いやでも私のような人間は入れないかもしれない、オリジナルな解釈が次々と入ってくる。聖書が聖書として信じられなくなるんです。罪を罪として数えないっていうことはですね、例外を作るっていうことは、これはとっても大きなことなんです。でも現実的にはこれはとっても大きなチャレンジでもあります。罪っていう事柄に例外を作らない、聖書の言葉の通りにそこに自分の生活を当てはめていくと、いやいやそんなことを言ってたらとてもとてもやり過ごせませんって思えるような事柄があるのかなと思うんですね。あの人との関係は罪だ、でもそこに罪っていうものを認めて入れ込んでしまったら、私は大きな支えを失うことになってしまうとか、これを罪として数えたらこれは仕事にならないとか、これを罪というふうにするんだったらもういろんな人たちとの人間関係がぐちゃぐちゃになって私は孤立してしまうだろうとか。でもですね、よく考えてみたいんです。そうやって罪の例外を作ることによって一番グラグラして不安になるのは自分自身なんですね。聖書の言葉から離れてしまうっていうことは結局全部自分の方に不安や不安定や恐れが来るということなんです。でも神様はこういうことの中で私たちに今日力強いですね、守りと支えを示しておられます。51節と52節をご覧ください。51節、ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。聖書をですねさっと読んでいきますと、この51節52節というのは、これはカヤパの言った言葉の解説なんです。カヤパはこう言ったけれども実はこういう意味を持っていたという解説です。カヤパはこの時にイエスを殺そうということをはっきりそういう意味で50節の言葉を言ってるんです。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない、そうですね、さっき見てきた通りです。けれども後々になってイエス様の弟子たち、クリスチャンたちはカヤパの言葉を思い返して、ああなるほどと思った、あれはカヤパが自分から言った言葉ではなくて、あれは神様がカヤパに語らせた言葉だった。カヤパ自身はイエス様の死を、イエス様がそうやって滅びれば自分たちは安泰だと思って言ったつもりだったけれども、でもカヤパの言葉は実はイエス様の十字架の死をちゃんと言い表していたってことに気づいたんです。彼がその年の大祭司であったので、つまり国の 中で神様に一番近いところで祈りをする立場のある人間としてカヤパは神様に予言をさせられていたんだ。つまり結局カヤパはイエス様を憎んで殺そうとしたけれども全部神様の手の中のことだったんだ。イエス様を殺して神様の計画が変わるなんていうことじゃなくて全部神様の計画の通りに行っていたんだということなんです。50節の言葉をもう一度見てみましょう。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方が、言葉だけを読めばですね、イエス様が私たちみんなの罪の代わりにあの十字架で死なれて、そのことによって永遠の滅びから救われるんだ、そのメッセージのまんまですね。どういうことなんでしょうか。当時のユダヤの最高の権力者のカヤパ、また当時の最高の決議機関のサンヘドリン、その人々のですね、一番権力があると思われているところの決定そのものであったとしても、それは全部神様のご計画の中で、神様の手の中で、何ら神様の計画に遜色なく、神様のご計画がそのまま最後にはなっていくということなんです。天に向かって椿を吐くという言葉がありますけれども、まさにこの時のカヤパがそうでした。イエスを殺そうとして、イエス様を封じ込めようとして計画をしたんです。でもどうだったか。ご存知のように、あの後十字架にイエス様はつけられて殺されました。そこまではカヤパの計画通りでした。でもその後3日目にイエス様はよみがえった。イエス様の弟子たちが聖霊によって強められて、教会ができて、福音宣教がなされて、そしてイエス様の死と十字架と復活が世界中に広まっていった。もうそれだけ見てもですね、カヤパの計画っていうのはイエス様を封じ込められなかったわけですから、失敗だったわけです。でもそれだけじゃなくて、この後ですね、カヤパたち、そのサンヘドリンのメンバーたちが一番気にしていたローマとの関係というものがどんどんどんどん悪くなるんです。人々は税金に苦しんで、貧しいですね、農民の人たちはもう一生働いたって絶対返せないっていうぐらいの額の借金を税金によって負わされていたというふうにあります。でもローマとするならば税金が足りないので、どうしたかと言いますと、エルサレム神殿のですね、金庫から金庫にある金を奪ったんです。人々はそのことによってさらに怒りました。ローマに対する不信感、またサンヘドリンに対する不信感がさらに強まっていって、ついに紀元66年ユダヤ戦争というのが起こります。前のスクリーンにその様子が出てますけれども、ユダヤ戦争、もうローマ軍とユダヤ人たちの全面的な戦争です。その戦争はですね、一つの区切りになるのは70年、この70年にエルサレム神殿とエルサレムは徹底的に破壊されていきます。タキトゥスというですね、歴史家がいますけれども、いましたけれども、その人の記録によるならば、この66年から70年までにですね、119万7千人のユダヤ人たちが奴隷にさせられたか、もしくは殺されたかというふうに言われています。ユダヤ人たちが激減したんです。徹底的に殺されたり、または奴隷にされた。この時ですね、エルサレム神殿が滅びました。そのことによってね、何がなくなったかと言いますと、祭司の制度がなくなったんです。祭司、祭司長たちが全部なくなったんです。もうその立場の人たちがいなくなったんです。滅んだんです。カヤパを代表する、その祭司、祭司長の一団は、結局、 70年の段階で全部滅亡してるんです。この後ユダヤ社会というのは立法学者たち、パリサイ人たちを中心としたその学びを中心とする方向に変わっていきます。神殿の礼拝はなくなりました。実はこのヨハネの福音書は90年に書かれているんです。90年ぐらいに。ですからこの70年のこの出来事をみんな知っている人たちがこのことを読んでいる。確かにカヤパはこの時一人の人が民の代わりに死んでってイエス様をここで滅亡することを計画して自分たちが得することを考えていた。けれども結局神様の計画がなったんだと人々はみんな分かってたんです。結局神様に対してどんなに悪事を働いたとしても最後には神様の計画だけがなるんだ。どんなに強い権力者たちもどんなに強いこの世のそのいろんな機関を持ってしても神様にはかなわないんだって人々はみんな分かってたんです。今日のですね、修法の中にあります本日の聖句ご一緒に読んでみたいと思うんですけれども、本日の聖句第二コリントの一章二十節を書いておりますが、読んでみましょうか。ではどうぞ。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。イエス様によっておいて神様の約束は、神様のご計画は全部その通りになるんだ。イエス様を信じていくならば、その人のうちには神様のご計画が全部その言葉の通りになっていくんだって。私たちは今日のですね、このカヤパの発言のことを一つ取ってみてもですね、わかるように最後には神様なんだ。どんなに今が辛くても、どんなに今が厳しくても、どんなに今が苦しくても、でも最後にはちゃんと神様の言葉の通りになるんだって。最後にはちゃんとイエス様の言われた通りになるんだって。そうですね、信じるように私たち招かれてるんじゃないでしょうか。神の約束はことごとくこの方においてしかり、しかりっていうのはその通り、その現実になる、そういうことですね。それで私たちはどうするかというと、この方によってアーメンと言い神に栄光を期するのです。この方によってアーメン、イエス様のお名前によってアーメンというお祈りの最後の言葉に当たるような言葉ですけれども、私たちはこの現実の前にしてアーメンと言うんです。私たちの問題が本当に神様の言われるように祝福に変わったら、その時点でアーメンと言えばいいでしょうか。いいえ、私たちは知っています。そんなことを言ってたらいつまで経ったってアーメンって言えない。でも私たちの生活の中に個人的な問題の部分は変わらなくても、いろいろな小さな神様の恵みがある、支えがある、励ましがある、気づきがある、確かに神様ここに生きておられます、そういう小さな神様の恵みを数えてアーメンと言い、そして同時に今私の目の前にあるこの大きな事柄においても、これも神様の手の中で神様のご計画の通り、御言葉の通りになるんですよねと信じてアーメンと言う。私たちの目の前にあることをですね、一つ一つアーメンと受け止めたい。アーメンというのはその通りですということですけれども、首を縦に振るということです。 風に振るんです。わかりました、信じます、受け止めます、行います。そうやって縦に振るということです。私たちはですね、横に振るのは簡単なんです。いやいや、それは神様、私の思っていることとは違います、こういうふうにこういうふうにはならないと思います。いろんな形でですね、横に振ることはできるけれども、イエス様にあって首を縦に振る、アーメンという、先のことには分からない、先のことは分からないけれども、そうするんです。その時に私たちは、聖書が語っておられるように罪を罪として数えます。もちろんそれはただ罪を数えるだけでなく、イエス様の十字架をその通りに認めて、この罪も許していただいて感謝しますと受け止めるんです。そして離れることは難しいことであったとしても、それも離れるべきです、受け止める、これが私に対する恵みなんでしょうかって疑うようなことでも、はい、信じます、受け止めます、そうやっていく、そうすることが、私たちが確かにイエス様が私たちにとって救い主であって、本当に神様が約束の通り、この御言葉の通りに私にしてくださるんだということを見る道なんです。終わりにはイエス様の通りに、神様の通りになるんです。でもそのことを、終わりが来てからそうだったんだって思うんじゃなくて、今からそう信じてアーメンと言っていく、これが神様を信じる生き方でしょう。しかもですね、52節のところを見てください。またただ国民のためだけでなく、知らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。このですね、知らされている神の子たちを一つに集めるっていうこの言葉、これはですね、10章の16節の言葉、ここにはこうあります。10章の16節ですが、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります、私はそれをも導かなければなりません、彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。この内容と重なっていくことですね。前にも見ていただきましたが、イエス様が羊の群れの先頭に立って、羊飼いとしてイエス様がリーダーとなって先頭を歩いていく、私たち羊はその後ろにイエス様について歩いていく、前回はこの私たち羊が共通の命として持っているものが永遠の命なんだ、一つの命に生きているんだって話をしました。私たちはこの群れの中に今もいます。しかも感謝なことに、52節にありましたように、知らされている神の子たちを一つに集めようとしている、イエス様はなお知らされている神の子たちを探して、この一つの群れの中に入れようとしている。この知らされている神の子たちというのはですね、当時の歴史的な意味で言うと、これは異邦人のことです。でも私たちの現実に置き換えてみるならば、これはまだイエス様を信じていないけれども、これから信じていく、そういう人たちのことですよ。私たちが祈っているあの人、この人のことですよ。イエス様はそうやってこの一つの群れの中にですね、羊を加えようとしておられる、今も現実に加え続けていてくださるんだということなんです。イエス様の夢です。これがイエス様を信じる人たちが一つの群れになる、みんなが一つになる、これがイエス様の夢なんですよ。私たちは今日この大きな夢にですね、参加するように招かれている。 あなたもこの中に加わりませんか、あなたもこの中に入って一緒にやりませんかって招かれてるんです。首を縦に振りますか。私たちがそういう姿をですね、思い描いてアーメン、神様の国がそうやって一つになっていく姿をですね、信じたいんです。あのカヤパの発言からエルサレムが崩壊するまで、だいたいですね、30年ぐらいですよ。30年というのは一つの、これは目安でしかありませんけども、例えばその30年というのを私たちの現実に置き換えてみるならばどうか。私の30年後はどうなっているか、私の家族の30年後はどうなっているか、私たちの教会の30年後はどうなっているか、そのことを思うときに、本当にそこが神様の祝福で溢れたものとなる、誰だってそう願うと思います。願うんだったら今日今信じていきましょう。イエス様が大勢の人々を招く一つの群れにする、その中に私たちの教会もあるでしょう。私自身も自分の先のことは分かりません。いろんな不安があります。不安がありますから、祝福されるんだっていうんじゃなくて、いやいやまだ分かりませんよね、いやいやいやいやって言ってる方が、なんか心が、変な話ですけれども落ち着くところがあるんです。でも先のことを、先の祝福を信じる、必ずそうしていただけるんだと信じて、今日ここから従っていきたいんです。そうすればきっと私たちは、ああ神様本当に嘘つかないお方だって、神様真実なお方だって、そのことが自分の人生の中ではっきりと分かるようになるでしょう。これこそ本当の意味の得策、本当の意味のお得なお知らせ、良い知らせです。お祈りしましょう。お優しい天のお父様、私たちの現実の中でいろいろな不安や恐れや迷いや、いろんな事柄が私たちの目の前に次々と立ちはだかる中で、今をどうしていったらいいのか、これをどう乗り越えたらいいのか、何もわからなくなって真っ暗闇の中でただ泣いてしまうような、そんな弱い私たちですけれども、今日もう一度神様の御言葉にちゃんと立つということについて、御言葉から教えられてありがとうございます。罪を罪として認め、例外を作らず、その先にある神様の様々な祝福も同時に信じていく、そんな一本筋の通った信仰を私たちにお与えくださいますように。そして私たちが一つの口になって、あなたは本当に約束の通りにしてくださいましたと、そうあなたを褒めたたえることができますように、主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。